どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
4月の20日土曜日でございますね、うん、まあいよいよねポカポカポカポカしてまいりましたけれども、ね、
暑くなったよね。暑いよ。
T シャツだもんだ
ね。ねえ、まあ、ちょっとね夜はあれだけど ね、まあ、ねまだ涼しいですけど、うん、もう昼間はねもう T シャツで十分な感じでございます。
もう蚊もそろそろ出てくるよ
ねえ。そろそろね。ラジオネームりんちゃんです。
りんちゃん、どうした急に。
え、りんちゃんまたオランダに行ったのかな。
あ、前ね、
あ、よくそうか、いろんなとこね、
なんか日本に帰ってきてなかった、なんか、ね、大阪とか行ってなかったな、うん、またオランダからですかね。
ありがとうございます。
なぜにもなかなか畑さんこんばんは、はい、ということで、うん、早速ちょっと普通音が来てますので、はい、毎週ポッドキャストで楽しく聞いてます。そうだよね、オランダだから、
うんうん、本編 ね
聞けてないんだよ、ね、
オランダとってやっぱラジコタイムフリーも聞けないでしょ。
聞けないのかな。
そう、
どうなの、ね、入らないよねあれ、やっぱさすがに海外だと、
うん、国だとね違うから、うん、違うのか、ね、
だってネットフリックスとかも入らないじゃん、ジャパン、ジャパンだと。
あ、そういうことなんだ、
うん、日本式だから、うん、あっち行くと入らない。
Wi-Fi とか入ってもダメ。
ダメダメ、全く、あの全部ダウンロードしていけば見れるけど、
うん、で場所握られてんだ ね、
ここは日本じゃないんで使えませんってなるから、うん、なので多分ポッドキャストで聞いてくる、うん、じゃあ歌は聞けてないね、りんちゃん。
そうだね、いろいろやってんですよ。
やつい夫妻のパリ旅行の話とても面白かったです、うん、ありがとうございます。 いろんなところ、いろんなちょっとポツポツ喋ってんね今回ね。
そうだ ね、
うだね、
先週も喋りましたからね、
何週間に分かれてね、
ワンコーナーの中で喋りました
からね。そうそうそう、うん、あの変なおじさん、
そうね、変っていうかもう、うん、すごい、うん、
尖ったおじさん、
うん、露出がねすごいっていう。
特にドイツ人は男ほど下の毛がない話が好きです。
あ、そこね、うん、
ない話が好きです。
やっぱオランダ人、
お金持ちほどね。
オランダ、
オランダはどうなの。
オランダだから、オランダ人も
そういうのありそうだね。
男の人は下の毛がないです、
うん、あ、
ツルツルです。
あ、やっぱそう。
まあ2人しか見たことないけど、
まあでもまあ、
これからさらに調査する予定。
どうやって見たの、
うん、そうだよ、見づらい
サウナかな。
いや違うでしょ、2人って言ってんだから、
まあ、あ、その彼氏だ
とかね、
そういうことでしょ。でこれからさらに調査する予定。ドカンここ笑うとこよ。
そうよ、そうそう、やっぱもうおじいさん、
お盛んですな。
何片桐さん、サウナかなって、
サウナかな、
どんな小さいとこ入ってんの、2人
じゃ、なかなか見れない。
もっと見るだろ、
もっと見れるよ、サウナは。
そう思った人もいるんじゃない、だサウナの話から来てるから。
いやいや、2人しか見たことないけど、これからさらに調査するよ。
サウナ1回しか行ったことないかもしれないからさ。
いやいや、にしたって少ないでしょ、だって。
そう、ひょっとしたらまたやつい夫妻がヨーロッパに来られるかもしれないので、
はい、
オランダに住んで3年、あ、もう3年か、迎える私なりのヨーロッパ旅行の注意点、
うん、あ、これは聞いといた方がいい
ね。2つお伝えしたい、
うん、2つ、はい、うん、
まず1つ目、
何でしょう。
パスポートカバーをつけるな。
つける、
え、
うん、カバー、
スリはあなたがカバンのどこに財布をしまったかしっかり観察しています。
へえ、怖え。
パスポートカバーをつけていると財布と思われてすられます。
はあ、間違えてもね。
そもそもパスポートにカバーをつけるのはアジア人だけ。
なん、
まあ、俺
ヨーロッパ人は財布と思われたくないので絶対につけない。
うーん、財布と思われなければすられない、
すられないでしょ。
私の友人がガイドをしたツアー客の中にパスポートカバーをつけていたからすられた人がいました。
へ、うんうんうん、ガイドもやってる、
ね、帰国の前日にすられて、帰国日朝から大使館に行って彼のパスポート申請してました。
時間も取られるしね、めんどくさいよね。
どこにあるんだよ大使館って。
確かに。
あと2、スリ密集地帯、そりゃそうだろう。
注意点、
どこなんだよスリ密集地帯って、
う
ん、
知り合い何人かスリの被害に遭った人がいますが、全員駅ですられています、
う
ん、
え、
駅か、
駅に集まってんだ、やっぱ
空港にはいません、
いませんって言っちゃってる。やっぱそうなの。
スリは駅にいます。
へえ。
むしろ駅にはスリしかいない。
いやいやいやいや、
本当。
いやいや、言い切っちゃっていいのそんなの。
駅にはスリしかいない。
いや、移動する人もいるでしょ。
なので駅では財布を出さない。
だから、まあ、電車乗ってない人全員スリだね、
まあ、出すならジャケットの内ポケットにしまうと徹底します。
オランダは有名だって聞くよ、そのスリとか
が。
スリは、うん、昔から。
まあね、駅、それはそう親切だね。まあ、
これもそうだけど、うん、やっぱり汚い、うん、とにかく汚い格好。
そうだね、お金持ってなさそうだ
った
よね。もう、うん、確 実に寄ってこないから。
あと武将髭と、うん、まあ、格好でね、そういう格好。
あともう俺もう目やにとかもう取らないから。
まあまあ、まあ、いいけど。
宝ダイヤ。
まあ、だからスリ防犯
グッズ。ヨーロッパの防犯グッズ。目やにはダイヤだと思う。
ヨーロッパの目やにじゃねえ
だろ。あんたのお嫁さん何も言わないのかそれ。一緒に
いて。いやだから後でずっとその映像撮ってて。うん、イチローさんの顔使えないんだけどって
言ってあまりの、
ね、武将
汚すぎて
まあ、ね、
なんで目屋に取らないの。いやだから俺はダイヤだと思ってるからって、
ダイヤとは思ってねえだろ。
思ってない。
目屋には目屋
にマジで目屋につけてヒゲ生えてて、うん、まあね、汚い格好してたら絶対出てこないから、うん、そういうやつらは、
まあ、スリーがターゲットに引っかかないね。
そうだね、
引っかかない引っかかない、うん、もう 100%
財布出そうが、うん、何しようが
もう入ってないんだから、そんなリスキーなことしないから。
そこも入ってないね、別にね、
うん、
まあ、これはでもまあ徹底
して、あと取られそうになった時は、うん、もう日本語でブチ切れた方がいいって言ってた、やっぱり、勢いとパワーにやっぱ負けるって言って
た。ああ、やっぱ
さ、ね、まあ、リスクはねあるからね、やめなとかって言う、
そうだね、いや、じんちゃんこそ言ってほしい
よ。だからそのなんかその英語で喋らなきゃとか、
あ、そうかね、
フランス語で喋らなきゃって思うと出てこないじゃん、うんうん、
確かに
そうだね。
いや、そうじゃないの、もう伏せられたと思ったら、
う
ん
う
ん、
うるせえ、すいませんね皆さん、深夜にすいませんね。
これ
でも本当
そう、じゃあポロッと落とすって、
まあまあ
ポロッと落とす
んだ。じゃあちょっと取ってみて、片桐さん、片桐さん、ちょっと
どうしよう、
すぐ取れるから。今は今どこに入ってるの、一応財布は。
これここにちゃんと入って
る。ポッケ、
ポッケ、
ズボンのね、ズボンのポッケ、さらりときて、おお
おお、
違うんだよ。でもさ、至近距離で耳に多いって言われるのが怖いんだよ。
話しちゃうでしょ。
話しちゃうでしょ。やっぱし、もういけないね。これはそいつにはいけないね。
これやったら逃げてくから。
もう違う。多いのさ、準備をさ、常にしなきゃいけなくない？
だって怪しかったもんだって。急に寄ってきて。
確かに
ね。やっぱ前兆があんのかな。すげえうまいスリだったらどうすんの。
だから いつ来るか分かんないからね、片桐さんもスリが。
あ、俺も。
そうだよ。だからすぐ言えるような体勢にしとかなきゃいけないから。そっか。いつ取られるか分かんないんだから。
あ、
う、あ、ん、
もう
取られ
て、逃げられ
て。なんでなんで。
今の
一呼吸が。
一呼吸二テンポぐらい遅かったもん、今泳いでた。
取りまし、おいだから。
ちょっと反発前ぐらい。
タバコじゃダメ。取りまし、おいだ
から。かぶり気味の方。
はい、取りました。
ああ、もう早い。早い。早い。早い。早い。早い。早い。早い。早い。
早い。早い。
早い。早い。早い。早い。
早い。早い。
早い。早い。早い。早い。早い。
早い。早い。早い。早
い。早い。早い。早い。早い。
あ、でも喋
ってる途中で
分かってないじゃん。
だってそういうみんなの爆笑してる時とかを狙ってんだよ。
息がもうだって出せないもん。
スリっていうのは絶対に一人ではやらないんですよ。
そっか。
二人なんですよ。
なるほど。
で、二人のやり方教えましょうか。うん、
はい、
まずこっちに、例えば右側に、うん、あからさまに怪しい人が寄ってくるんですよ。
うん。まあおかしいな。
さあどうですか。
一回避けますよね。
いや、どう思います。
怪しいな
って思いますよね。
うん、まあ、思う。
で、左から取られるんですよ。
そうなんだ。
挟まる
んだ。
挟まれてるんですもん、とっくに。
だから目線をそっち行っちゃ
って、ね、あえて右に怪しい動きをするやつを置いてくるんですよ、うん、で右にむっちゃ警戒するじゃないですか、うん、そうするとおのずと絶対に左が油断するんですよ。
油断しちゃうね。
それで左から抜かれるんですよ。
もし左入れてたらね、
はい、ちょっと、ああ、遅いよね。
いや、早いんだって。
でも それはもう取られたのはだから、うん、だからもうちゃんと食うなっていう、怒りの罠だよ、
う
んう
ん、もう俺なんて取られそうだと思ったら言ってるからね。
ああ、取れない。
いやんだよ。
ああ、
遅い遅い遅い。
ああってなんだよ。ああってなんだよ。そもそも怒ってる
かと。本当にこれなんですよ。結局は。
まあだから、コラおじさんが最強説だよ。
そうだな。
びっくりしちゃうから。で、人ってこれ本当に人間の本能的にむちゃくちゃ大きい声出されると、うんうん、その生存本能らしいんだけど。うんうん、もうフリーズするんだって。
ああ、体が固まっちゃうんだ。
体が。
困っちゃうかね。
うん。
確かに、
ね。どんな人間でも。
ああ、急にね。
そう。だから取り立て屋とか、ああいう、そういう暴力を商売にする人ってさ、うん、声高、
確かに、
うわーとか言うじゃん。
幕下
って。考えさせないようにさ、取り立てたりするじ
ゃん。確かにね。
あれは止めさせるんで、考えさせないから。
そうか。あんま間がないもん、
ね。で、どんどん怖いって、それは生存本能らしいんだけど。ってことを使えばいいの。だからもう、ドゥーって怒れば、向こうがポロってなるから。
もうね、
フリーズしちゃうの、もう怖いインスカとかに言われたら、いや、フリーズしちゃうもん。
まあまあ、ね、うん、やっぱそういう時代もあるんだよね、うん、今もね、うん、あるのかもしれないけど、
そういうのがいいと思うな。 あと本当に汚れてる格好はマジで効果。
女の子は嫌でしょだって。
まあ女の子はどうするかだね。
だ女の子もだからその
女性は。
もうだから目やにも全部
それ嫌なん
だ。それアクセサリーだと思って。
だからそのアクセサリーだと思うっていうところだったらいいんじゃないの。
目やにサリー、目やにサリーだと思って。
目やに、目やにって入っちゃってるから。目やにが入っちゃってるからさ。
ないよ、出してないの。そういうグッチとか目やにサリー
出してないよ。
目やにに見えるアクセサリー。
目やに出てたと思っちゃう。
グッチの目やにサリーなんか出したらそれ取られちゃうん
だ。そうだよ。
高いんだから。
いやだそうだよな。
そうなっちゃう。高級品じゃない。
いや目やにさり取るのは相当大変だよ。目だから。
まあ、そうだよね。
うん。
うん、まあだから眼鏡はちょっといいね。目やにさり。
そうだね。
まあでも目やにさりが分かんないねあんまし。
眼鏡して
る。目やにさりはすげえ汚いから。
目やにさりってなんだよ。すげえ汚いからってなんだよ。
さりアクセサリーのさりで。
そんなもんを出さねえだろうちとかが。それ汚ねえもん。そもそも
いやでもそういう危ない地域に行くときにのおしゃれとして目やにさり、
うん、おしゃれ言えばそれが生えちゃったらやっぱもう取られちゃう、
ね、未来は分かんないよ本当に。
でも取るのは難しいけどね。
そうだね。
それは確かに。
どうやってつけるの目やにさりって。
あの、ね、一回寝て起きると大体
つけるの目やにさり
グッチの目やにさりの話してんだよ俺は。
グッチだよ。
グッチの目やにさりの話してんの。
ないけどね。多分ないんだけども。だから
そういうなんかクリームみたいなやつかな、まあね、なんか塗るみたいな。
目やにが一番その顔に出てくるもんでは汚いのかな。
鼻水
あいいね。
鼻水
よだれの跡とか。
よだれの跡、うん、
あ
よだれさりね。
嫌なんだ
よ。よだれさりとか、
ね、よだれさり嫌なんだよ。
だからヒゲとかはやっぱいいかもね。そのヒゲに、
まあ、男はヒゲがあるよ、
うん、そうか。女性はねヒゲになんか
食い物ついて
る。よだれさりは絶対にちょっとおかしいと思われるから、う
ん、あの変な匂いの香水とかは。
あ、
まあ、
クササリーね。
クササリ
ー。クササリー何で全部アクセサリーなんだよ。
クササリーはいいかもしれない。
クサ水ね。クサ水を。
カメムシと
か。クサ水はいいよね。
クサ水は本当に迷惑じゃない。だって周りに。
まあ、
だからこそもう絶対に、う
ん。まあ来ないけど、
ね。来ないけど、買い物もできない、
うん。そうだよな。お店でダメってやるじゃん。
そうよ。なんかね、まあ海外行ったらブランドも見たいとか
も
あるだろう。
とかでもやっぱり、うん、その、クサ水かけてたらちょっとダメだから。
うん、そうだよな。
クサ水なんですって言ってもやっぱダメだもん。
うん。だギリギリ香水っては、うん、でもそしたら、香水で分かっちゃったらもうダメ、意味ないんだもんな。
まあそうね、うん、だからまあ格好目見た目で遠目からもやっぱ あいつ金ねえなっていう方が効果的
だ。ちょっと草水は自分も気持ち悪くなる。
そうだよな。
それもあるよ。それもあるよ。
モロハだな。
目アニサリーとかの方がいいと思う。
目アニサリーも結構近くに寄らなきゃいけないから
自分が、まあね、その別に体調悪くならないから、
うん、
まあだからまあ風呂に本当に入らないとかそういうことだよね。そのちょっとベッドに
風呂入んないで、や
ベタついた髪質と、うん、
そのじゃあさベタ昔あったさ帽子にさ髪の毛ついてるやつだってキャップに あれでさこうヒッピーみたいな
気がついてる。そこまで見てないんだよ。だから汚い格好なの。
格好
か。とにかく
そじゃあ服装だ。
そうな格好でいいの。
そっちでいい。まあ結局普通のもう古着なのか何なのか、
うん、
着古した感じのものが一番防犯としてはいい。海外、
いや本当に
海外でも行くからね。またね台湾ね。
台湾はでも大丈夫。
台湾は、ね、でも大丈夫大丈夫がまあ怖いからね、
うん、やっぱいるか電車乗ったら。
まあいるのかもよな。日本だ
って台湾でスリに会ったってやつはほとんど聞いたことないけど、
うん、
でも日本だってさ、うん、昔はだってスリの銀次とかさ、
うん、昔はさっていうか
桃鉄じゃねえ
か。
いやいやいたじゃん。スリの有名人、
有名人ね。
あれも全部電車がテリトリーだからね、
うん、そうだね。 駅とか、
うん、
そうだね。
デパートの地下とかもいたんじゃない。デパ地下、
まあ、だけど
だ混雑してる、
ね、銀次が根城にしてたのはあれだよ。上野に着く電車だから全部
田舎から来たね。
居眠りしてる時に盗むと
さ、夜行列車降りた人と
か大集団で超大お金持ちだったんだから。
やっぱもう
元締めみたいになっ
なってんだね。
そうだよ。銀次があ
れ組織化されてる
統領だから、
うん、
それでも組織化されたスリで全員そこに集まったから、うん、一時期はもうすごかったっていうもんね。
上の
銀次が
銀次なんだね。
そうスリの銀次、
はい、もう全然昭和
でそれぐらいスリが当たり前でポピュラーでなおかつ仕事だったわけじゃん、
うん。
まあまあまあ裏稼業としてね、う
ん、だってみんながスリの銀次って言ってるわけだから。
うん、
それの時点で捕まんないのおかしくない。だって
まあまあまあ
だからそも
総称なんだろうね。
捕まんなかったの。
だって捕まってないじゃん、まあ、最終的には潰されたけど、
うんうん、まあまあ、
その家が建てられるぐらいにはなってるわけだから、うん、
すごいね。
確かにね。一大窃盗団だね、うん、本当にね、
うん、そうじゃない、
うん、
でもそれで捕まってないんだからさ、ま
あまあ、キスとかじゃないんだもんね。
そうだね。
人からするんだもんね。
だって落語でも出てくるもんね。やっぱスリって
あまあまあ
スリの落語とか出てくるもん。
あ、
ね、
うん、 あるよね。
でなんかそんなに悪ぶらないじゃんあれも。
まあまあまあ。
なんか技だみたいな。
うん、そう取られる技だって感じあるよ、ね。
取られる方が悪いんだみたいな発想もあるんじゃない。
まあそっちもあるか。
そう、台湾聞いたことないよね。そんな
の。まあまあ確かにそうなんだけど。
盗まれる方が悪い。まあま
あまあ、それじゃないけど。ね、まあでも防犯意識はね多少はね。
もうでもヨーロッパは確実にそうだよ、考え方は。
まあ。
盗まれる方が悪いでしょ。気をつけてないと。
まあやる方のね詭弁だけどね。そりゃね。
警察が言うんだよねそういうふうにね。
だってあの人たちの仕事だからみたいな。
まあまあ、
ね。そうね。
そうだ、まあ、取られてないでしょ、
うん、取られてない。
普通のだって
しかも行ってないでしょ、そんなんずっと
行ってない行ってない。
だからあの普通のさ、あの真正面のカツアゲだもんね、ただ
あれはそれスリじゃないよ、それ
あれスリじゃない、
あれでもスリみたいなもんだよね、
スリじゃない。
でもでっかい声出してフリーズさせるよね、まずね。
いやできんのそれ、そ当時の、
違う当時のやつ、当時のやつらがでっかい声出して
あ来た
フリーズフリーズさせるってのはやっぱあったもんね、
やっぱか 若かりし片桐よ、う
ん、それでもスリじゃないよ、
スリではない、
ね、じゃない、スリの撃退法と同じことされてんだもんね、むしろね。
まあだから
わーいってやつ、
それで片桐さんがもうピクってなった時に、
そうそうそう、
スリされちゃうわね、
スリスリじゃねえ
な止まっちゃうと、
ね、止まっちゃう、う
ん、金出せよっていう、
そうそう
そう、その後スルスルスルってやられちゃう、
ね、そうだよな、
あいやこれはもう由々しき問題ですね本当にどういうことあんのかな、今もあるってことか、
あるんじゃない、
ヨーロッパ、
いやいや
日本ね、
カツアゲってこと、
まあ、カツアゲじゃないんだけど、スリもまあ
なんか、いや聞かないけどね、でもまあ落としちゃって拾って
戻ってこない、ね、
戻ってこないとかはあると思うけど、うん、
でもあの警視庁24時的なやつだとやっぱ寝てるところを
酔っ払ってね、
電車とか
駅
とか、
ね、それはよく出るね、
それはあるけど、うん、なかなか、あでも探すの簡単か、
今たちもそれでなんかゲーム取られてたもんね、昔
ゲームボーイ、あ DS か、
DS
だから3台買っちゃったもんね俺
だってお前盗まれてるとこ見てんだ
ろ、見てんだよね、
目の前で
ラストね、ラストのあのラストの朝
見送ったんだよな、
朝6時道で寝ちゃった、ね、6時ぐらいの、新宿のハルクね、ハルク前、
そうでしょ、
ハルク前、ちょっとあれなんだ誰だお前よ誰だお前、どういうことだ、なんだよお前、どういうことだよって言
って、おえって、おえって、
でも追えないで、もうちょっとDS いやだその DS の
DS、
その時でも DS 取られてると思ってないから、
だから DS の真剣取られちゃった
んで、ね、
なんかそれって誰だよお前、知らねえやつだ、なんで触ってんだよって言って、
えねえお前だって路上に出てんだろそれ
でも出てるからって触っていいものじゃねえだろ別に起こしてんだったらまだしも、
すごいよね、
まあ、だからそれが最後の DS だった
な、だからやっぱこんな人にはこんな人が DS の真剣は持てないってなったら、やっぱ裁判で負けたんだよ、
だからもう 3DS なんだもん3DS じゃないか、 3DS
向こうにとって、
向こうにとっての 3DS
やばいね、まあ、最初 3DS だ、
そうだよ、それ3台取られてるから、しかも3台の 3DS、
3DS すごいな、全部3だろ、
全部スリーか分かんない、
酔っ払って
なんで置いてきちゃったもんあるん
で、路上にプレゼントっていうのは
持ってけ泥棒ね
今たちの太っ腹の路上にプレゼント、
あ出た出た、持ってけ泥棒スタイルね、
ほんと今たちのトレインプレゼントもあったかも
しれない、やばいじゃん
ほんと嫌な気持ちだよこっちは、
ほんとだよな、
ほんと嫌な気持ちだけど致し方ない、でもまあ買うし、
でも俺も最近やったんだよね、 iPhone はあのプレゼントの
iPhone プレゼントやついの iPhone プレゼントどこで
やった、
どこでやったの、
朝ね総武線で一回やついの iPhone プレゼントの企画やって、
やっぱ朝ね、うん、朝はか、朝なかなかねないけど、
そうなんかさ朝さ、うん、なんかジップかなんか言おうとしたのかな、
うんうん、
とにかくむちゃ早かったんだよ、
はあ、
したらガラガラだったわけ、
まあまああるよね、
うん、
朝のね早朝ので
最初にこう乗ったところよりも本当は改札がもっと前だってことをに気づいて、
はいはいはい、
あじゃあまだこんな時間あるし空いてるから、うんうん、ちょっと前の車両に移動しようと思ったわけ、
まあ、車両移動しようとしても忘れちゃったので
、その時に多分めちゃくちゃ、底の浅いパンツを履いて
た、
ね、
あ
る
あるあるあるあるあ
るあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあ
椅子だ、
何も聞いてないから、ね、何も聞いてないから、音で聞こえるはずなの、何もつけてないから、でも何の音もしないから、うん、多分そのまま椅子にポロッと落ちたんだろうね、で、
ま
あ、俺は車両を移動して、
うん、
で座ったわけ、
はいはい、そ
したら電車がバーッと走り出したのね、
うん、
で何気に何時だろうと思って、
うん、
時計を見たの、
ああ
それアップルウォッチ、
はい、
そしたらあのデバイスが離れました、
ね、あるあるあるある、
でもそれはね、うん、いいね、
あれってなって、
うん、
デバイスが離れた、うん、でその時点であ
ちょっとまだ
俺 iPhone を持ってきたっけ、ね、ってなったわけ、
あ、まあ、そっちを考え
そもそも、
うん、 電話
で、もしかして家かなと思って、
うん、離れたってことはね、
離れたってことは、うん、で初めてそこで時計を見たから、うん、あ俺家に、まあでもいいか、うん、別にやって帰ってくれば、でもデバイスがなくなってるってなんか変な、うん、なんか持って、ね、で充電器を見たわけよ、うん、そしたら充電器を持ってたわけ、うん、あれ俺充電器持ってきたってことは、うん、iPhone も入れてなきゃおかしい、
まあ、家でね充電してるからね、うん、
って思って、うんうん、それでアップローチはとあれだね便利だね、その
どこにあんのっつ
あのファインド iPhone をアップローチできるわけよ、でパッてやったら、うん0.3キロだったかな。
0.3。
っていうかね、うん、あの同じスピードで移動してたんです
よ。
あ、あれはじゃああの車両にちょっと、うんまあね、持ってけ泥棒タイムやっちゃってるなと思って、うんうん、戻ったの、うん。だけどないのよ。
あらないの。
うん。持ってけ泥棒されちゃってんのよ。うん、あれあないないのよ。うん、
でももう同
じ。あれこの車両だったしここに座ってたってとこにもう誰か人がいっぱいいて。
怖いな。誰か言うのもね。
あれないなと思って。
ああ撮ってる人特定でき
ないしな。ねまあどうしようかなと思ったけど、それ俺は代々木に行かなきゃいけなくて、うん、新宿で、うん、でもそれでもまだちょっと疑心暗鬼なわけよ。
まあね、
ここに一緒に移動してるけど、うん、でバーってやっぱさ車両移動していくとさ、うん、ゼロメートルになって、うん、なったのよ。この車両だってなったんだけど、
う
ん、
うわ怖っ難しいね、
さっき座って満員じゃないんだけど
座っちゃって椅子が埋まっちゃってる、
うん、で誰だ誰がこれ持ってんだみたいな、
うんまあ、それかもう知らずにね
って考えてるうちに新宿に着きました
上に座ってるかもしれないけど、
で俺代々木だから、うん、悩んでるうちにまた
次になっちゃうね
そのまま発進して、うん、さあ離れてったの、うん、
あれ
誰新宿で俺の iPhone 降りちゃったと思って
それこそすごいなどっかね警察に届
けてくれるバーって代々木まで行って見てたら、まあねうん、新宿までビーッと降りてったの、
う
ん、
もう行っちゃってる離れてる
ああ新宿に行ったんだと思って
うわこれはちょっとさそれで
代々木に降りたねでうーんと思ってたら止まってんのよ
あ、この新宿
で、ね、新宿でね。
あ、じゃあこれは、
うん、届けて
くれた。届けてくれたんだ。
う
ん、
多分そうだよ、
ね。まあ、それが、うん、まあ一番いいよね。
一般的にね。
届けてくれたんだ。うん、じゃあいいかと思って。
う
ん、
いいよ、日本のね、うん、いいとこ。
届けてくれたって、うん、もう動いてないから。
そうね、そう思う
よ。動いてないってことは、どう考えてもそうじゃん。うん、だからまあ、降りて、普通にジムに行ったんですよ。
行ったんかい。
まあまあ、まあ、ちょっとまあ、すぐね、すぐ戻ってもいいんだけど、
ね。俺のご、まあまあ、俺のやっぱ俺ぐらいになると。
まあまあまあ。
すごいな、
まあ、あるだろうと思って、うん、で行ったらその話をちょっと面白おかしくトレーナーにしたら、うん、いやそんなことより早く行った方がいいです
よって
言われちゃって
鍛えてる場合じゃないだろ
うでえーってなってやっぱそうですかねとか言って、
まあね、
今その状況でこの状況でトレーニングしても、うん、あの心ここにあらずになるから、うん、あれ本当に大丈夫かなとかって思うから、うんうんうん聞かないよって言われて
筋肉筋トレにも良くない
良くないと結局集中しないと意味がないよって言われて、
ま
あ
ね
うん
はいはい、
あ分かりましたって言ってそのトレーナーと一緒にさ新宿に戻ることになったのよ
トレーナー
と
一緒にねいいよもう本当
で歩いてねで、まあまあ、あそうでありがとうございますって言って、うん、ですごいさアプローチがいいのはさ、うん、その場でロックかけれるわけよ
ああ使われないよね、
うん、だからもう あっと思って新宿出てった瞬間にロックかけて、うん、
便利便利
まあロックというか、まあ、あないって瞬間にロックかけてんだけど、うん、で電話番号を、うん、ないからさ俺家に電話が、うん、だからティンクルコーポレーションの電話番号にしといたの、う
ん、
だけどさ、うん、誰もいないじゃん
うちの事務所ね
朝はね、
うん、朝はね確かにね
でトレーナーの電話番号に変えて、
うんうん、もし見つけたら
見つけたらここにかけてくださいって番号を表示できるから、遠隔で、
うん、
でそこまで設定してしたからっていうのもあるのか、うん、トレーナーもまあちょっと 俺のトレーニングがなくなったから暇なのか、
うんまあまあそうね、
歩いてまあそこからまあ、うん10分ぐらい、まあ、15分ぐらいだから、うん、まあ一緒に歩いて行って、うん、でアップルウォッチを見ながらこう探してたら、うん、多分この改札じゃないかなっていう人と話しかけたりとかしてたら、うんう
ん、落とし物ありましたと
結果見つかったの、
あそこに
届いてた
あやっぱりそうなんだねいい拾って届けてくれたんだ
いい人がいてよかったね
本当届いてて、うん、でも見つかって、うんはいはい、トレーニング終了、
うん、まあまあその日はね
でもありがとうございましたって言ってまあちょっとあのご飯をおごって朝飯を、うんうん、
まあまあまあ
じゃあまたって
朝飯前だったんだじゃあ
早かったすげえ早い時間だった、それでまあ ありがとうございましたって言って俺が帰ったんだけど、うんうん、
iPhone ね、
まあ、iPhone 手に入れて、
うん、まあまあ、手に入れて、
手に入れてか落として戻ってきた、う
ん、もうやっぱこれがねすごいね、うん、あのどんなトレーニングよりもやっぱなんかすっごい気分が晴れてね、
いや、うん、どんなトレーニング、
トレーニングというかもうなんだろうね、落とし物が見つかったってことだよね、
いやすごくない、ただ iPhone を持ってそのまま行ってたら何でもないわけよ。
それがいいよ。
一瞬 iPhone がそこに、そこに持ってけ泥棒があった後に、うん、
その泥棒じゃなくて、ね、
善意、善意にかけてね。うん、
いやかけてたらもう気づいてないけどね、その時。
最終的にその新宿で手に入れるだけで、ちょっとだから。
ジム行っちゃうのが衝撃だよね。う
ん、まあそこでしょ、だから、
うん。預けとけば、
うん、そこを評価してほしいって言ってんのよ、彼は。
そう、強炭さをね、その俺の前田刑事っぷりをね、
前田刑事
おっちょこちょいだけど、
歌舞伎ほどじゃねえよ、
おっちょこちょいなんだけどね、
一つも手に入って、
まあでも戻ってき
て、ただ持ってただけだったら何にも楽しくない一日だったのに、その日がものすごく輝き出したんだ、それで、まあ
まあ、結果ね、
確かにね、ほっとするからね、
めちゃくちゃいい日だったその日が、だから、
うん、まあ iPhone なくすっていうのはきついから、ね、
だからおすすめですよ、
やだよ、
やっぱり自らは
自分側はできるんだもんね、
リスナーの皆さんおすすめですよ、
わざとわざとあっさいズボン履いて、
いやいやいや
そこ入れて
ローライズみたいなね、
いや絶対そしたら気ちっちゃうもんね、そこだけ集中しちゃうもんね、
いやドキドキするポイントという意味では別に自分で置いてもいいと思うね、う
ん、まあドキドキするよ
やだよ、
だそれは本当のプレゼント、
自分で置いて車両移動して、
うん、
でアプローチしてていい、
ああまあまあまあまあ、
アプローチないと
安心感がね、
だってもうダメだもん、
まあ、そうだね、うん、え何プレゼントする、片桐さんじゃどこで何プレゼント、
どこで何プレゼント
ドキドキするために
でも相棒以外ないよね、
相棒プレゼントしち
ゃう、いやしないしない、だってアプローチ持ってないもん俺、
で新幹線ね、
やだよ遠く行っちゃうよやだよ、新幹線プレゼントマジでやだよ、
春の望み、春の望み片桐大プレゼントをね、
いいじゃない、
これはしんどいよ、
しんどいな、だから
あれじゃない、あのカバンにエアタグつけといて、うん、あらゆる金銀財宝を入れた、
なんだ金銀財宝、金銀財宝カバンに入れねえよ、
金銀財宝を入れたさ、
うん、
でさそれでエアタグつけとけば移動わかるじゃん、まあまあ、でもちゃんと止まるかもしれないし持ってかれちゃうかもしれない、
それがね持ってかれちゃう、
持ってかれちゃう
リスクもあるよ、あと減ってるってのもあるし、
ちょっとでもだから楽しいわけだからね、
楽しくねえん
だよ、確かにリスクがすごいね、リスクが、
でも無事戻ってきた時の、うん、その日の輝きが半端ないから、
まあね、
まあまあ
新幹線はやだよ、
まあよかったなっていうのはあるけどね、確かにね、それはわかるよ、それは
プチなんかこうなんていうのかな、こうシャバに出たみたいなのじゃん、うん、まあ、シャバの空気うまいなとか、
知らないけど、
あの感じがこう、うん、多分こういう感じなんじゃないかなっていうか、
まあまあまあ、うん、開放感、
ね、やったーみたいな、なんか普通なのに、
まあそこに
何でもないよね、日常が、
うん、悩みが一個あるからね、戻ってこないか、
iPhone を持って今持ってるってことはどれだけ幸せかってことなの
そう
まあ
それ気づかないじゃん、当たり前に持ってると
、まあね、でもなくすとちょっとないだけど焦るよ、
あ、分かるわ、
そうでしょ、
うん、いや、どこにある
んだろう、だからおすすめしたい、そういうあなたに、じゃあこうしましょう、行くか
どういうこと、
何の行く
かって、
何の行くか、
行くか落としてみる、
池尻大橋から三茶
やだまだ微妙だよ、
プレゼント、
しかも地下
iPhone プレゼントの
地下だから絶妙に電波が悪いんだよ、
う
ん、
まあそうか、まあまあね、区間によってはね、
うん、
じゃあ松戸、
松戸
見つかりそうじゃない
、松戸行かない
わかんねえけど、そこまで持ってかれちゃうっていうことだよ
な、
そこまで持ってかれちゃうしんどいね、
ずっと持ってたのかなとかと思う、
まあ、一番まあそうだよね、スマホが一番か、
そうで鍵、家の
鍵とかね、
中央線とかだとちょっと区間が長いから、総武線とかはちょうどいいんだけどね、
まあまあちょうどいいとか、やっぱそれを狙ってやりたくはないんだよ、
やだよ、
やっぱしなかなかできないよ、それも事故だからね、それも出ちゃったのもね、
最強戦とか
やばいな、本当にアップルウォッチってマジラッキーだった、ね、あれ俺アップルウォッチつけてなかったら、うん、まずロックもかけれないし、
今日してないもんね、
うん、ロックもかけれないし、
うん、便利な機能、
場所がどこにあるかも分かんなかったから、うん、
いっぱいあるね、
しかも0メートルまで来んだもんね、
そうだね、
くるくる電車で移動してんのに
当たってたしね、
うん、
ちゃんとね、
そう、誰かが、
細かくね、
誰かが持ってくれて、うん、あ、これ
落とした
んだな、落としたんだな、じゃあどっかで改札で上げ、上げようって、優しさも、優しい人が乗ってたってことに気づかせてもらえるし、
まあね、
いいことしかないから
いいことじゃないから、
またでも新宿ってのが優しいよね、またね、だ一番だってもうメインの、
してたもんじゃないよ、
たまたまだ、メインのターミナル駅でさ、
たまたまと、
本当に
オランダなんか泥棒しかいないんだもん、
ね、言われるでしょ、よく言われるじゃない、東京はなんか冷たいとか、いやいや、そんなことない、優しい人乗ってるよ、
たまたまだって、たまたまなんだ、
優しい人しかいないね、
いや、たまたまだって、
やってみたら、
やるわけねえじゃん、
その日は輝き出すよ、
いやいやいや、
優しさをもっと優しさ感じてるってないでしょ、最近
作品が完成した時に解放された気持ちとかあるもん、俺
だからその作品を網棚に
意味わかんない。もう意味わかんない。
あれね。
死んじゃう、死んじゃう。
ちゃんとその日に上がったばかりの作品を、
作品に、だから、塗り込んどいてよ。
何をだよ。
え、エアタグを。
エアタグを。
そうしないと、だって追いかけられないから。
エアタグの作品を作ればいいんだよ。
ああ、なるほどね。エアタグに粘土もおるみたいな、ね。
そうそうそうそう。そしたら、それが本当に、盗まれるか、拾われるかを。
でも、エアタグに粘土持ってったら、多分盗まないね。何これってなるからね。
ああ、まあだから、だから、まあ優しい人がいたんだなって。
うん、あ、届いてるじゃんって。
そう、届いて
るじゃん。新宿駅の改札に届いてるじゃんってなるわけ。
なるからね。そしたら、まあ優しいなって。
そしたら輝き出すから。
その日一日。その日が違うんだよ。たまたま戻ってきただけなんだよ。輝き出す、出したか知ってたら。もうだから、落とし慣れすぎちゃって異常になっちゃってる。
確かに。その、そこの皮がもうぶわっとなっちゃってる。何も、肌で感じなくなっちゃってる。
そうそう。
いやいや、まずいなと。10
回ぐらい落としてる
んですよ、まずいなと思ったら、行くんだよ、そこまで人は。
でも止まったから、あ、届いたって思う。
そうとは限らないじゃん。
そうで分かんねえし、それがまた動き出すかもしれない。でも
電源だとしたら、もう行ってもしょうがなくない？
も
う、預かってないのに動かなくなってて、それが人のカバンにあるとしたら、もう行っても絶対しょうがないじゃん。もう、
まあ、でも
特定はできないわけだから。
まあね。まあ、
普通にさ、ゲットした、その、ジム行く前に戻って新宿から取って、からジム行った方が結局さ、その朝の期待がさ気持ちよくなる、
よかったねそれはね、
いやでも
それで輝き出すんじゃないの、
そうそうそう、そっちの方が輝き出すん
じゃない、いやそれは離れて初めて分かるから、離れて
離れてるじゃん、離れてる
で離れちゃったらもう一駅移動してるから、どっちが近いって言ったらジムの近いから
違うんだよ、
だってだよ、
違うんだよ、
戻れよ、
一旦ジム、一旦そわそわしながらジム行く、より輝き出すために
変人だよ、
変態、何がより輝き、
よりその日を輝かせる
で、ね、輝きたいのか、
輝かないじゃん、すぐ行っちゃったよ、
輝きたいのか分かんないの、
すぐ行ったら輝かないじゃん、だ
だ輝く輝く、もうそれでも俺はもうそれでも十分輝く、
でもトレーニングがもうないがしろになっ
ちゃった、そうそうそう、
結果
トレーニングの輝きがないもんね、
ウォーキングしてハラハラドキドキウォーキングして
それが多分どうかしてんだよ
そんなハラハラしてねえだろ、ドキドキもあるわっつって
時間持たせトークして、まあ、鍛えられたし
会話もままならねえじゃねえかよ、
でまあすぐ見つかって、まあ、
まあまあよかったけどね、
それ輝き出したし
結果は良かったけど ね、まあいい方向だよね、だからそれはね、
いやだよ、だ電源切られたらと終わりでしょ、違う、
いや
でも最後のとことか分かる、
うん、は分かる、
そうか、
切れる前まで、
そういうことだよね、
でもこれが本当ギリギリだったのは iPhone はもう 5% しかなかったし充電がで
何のために充電器持ってんだ
ろ、 Apple Watch もう 7% しかなかった
の、何なんだよ、もう全然
本当にギリギリだったの、全部
本当に嫌だよ、
だからその辺も
全然家で充電してない、
充電調整しといてね、
なんで
もうギリギリで
充電してない、もう嫌なの、
あのより輝かせる、輝かせ
る、その日を輝かすための
いいこと、言葉みたいに言ってるけど嫌なんだよ、
いや最
充電調整、
いやいや
充電調整大事、 100% だったら安心感がある、
安心
でも 4% だとすごいよ、
う
ん、
もうやだ
ね、あんまりかけちゃまずいと思うから、
やだなー、うん、
それでも電力消費しちゃうんじゃないかと思うもん ね、 検索したらね、
あーそうだよね、アップルウォッチもそうだよね、
うん、そうだよ、そうだよ、これもだから 4% 6% で行った時の
いや本当で俺だからアップルウォッチもなるべく見ないようにしたんだから、うん、6% しかないもん、
じゃあ戻れよ新宿に、
確かにな
おさら戻れよ、
で戻れよ、
戻れ
よ、なんでジム行っちゃうの、何が近いだよ、
なんで一桁のさ充電で家出れるんだ よ、 だよ、
しかも時間かけて歩いて行きやがって
よ、寝てる時にまだ
充電してない、電車で帰れよ、
何やってんだよ、
なんで歩いて行くんだよ、おかしいだろ、今聞いたら最後に急にバ
ッゲロッ
タリとさ、何だろ、
輝きとか言ってんじゃねえよ、
何度も言ってるけど、その日一日を存分に輝かせるためには
わざとやって
る、これぐらいのことを生かしてるだよ、
絶対輝きとか思ってないよ、うわどうしようって思ってる、
何やっても楽しいもんね、そうなったらその後は
うまくいったからよ、たまたま。
うまくいったからだよ。それでやったって、お前、充電の危機は終わんねえから
ね。そうなんだよ。
それも全然。
いや、見事にギリギリまで持ったから。
いや、持ったけど、俺。
いや、すごいよ。
アップルウォッチなんか専用
充電、ね、ほんとギリギリ。
充電じゃないと充電できないからね。
全部がギリギリだった。危ない、危ないって言いながら、こう。
いや、でも絶対嫌だ、
ね。そうだよね。
その辺のハラハラもあったし。
ほんとやだ。いらないんだけどね。うん、それが一番いいんだってよ。
いいんだ
って。お前自分の人生
を。お前やれよ、じゃあよ。
聞いた話なんだけど。
いや、よく言うじゃないですか。なんかつまんない。
戻ってこない
毎日つまんないとか言う人いるじゃないですか。
俺思わない。俺そんなこと言ってない。
うん。
まあまあ、
そんなこと。
よく言ってるよね。
言ってないじゃん。
やることないとか。夢がないとか。
いや、それ、まあ、それ、俺は違う。
簡単に夢を作る方はありますよ。
夢？
はい。iPhone をなくすこと。
やだよ。
そしたら、夢が iPhone を見つけることになります。
夢？
やりたいことがない人。iPhone をなくしてください。 iPhone を見つけることがやりたいことになります。絶対にやりたいことになります。やりたいこと、夢がない人、ね、やりたいことがない、ね、夢がない、うん、iPhone をなくしてください。全て手に入ります。
確かに。
iPhone を見つけたいが夢、うん、iPhone を見つけたいがやりたいこと。そして見つかった瞬間、夢叶う、やりたいことが叶う、うん、その日一日が輝き出す。
輝き出すよ。違うんだよ、
ね、日本でうまくいったら今度パリとかでや
る。パリでやったらね、もうね、
それはすごい。
パリはね、絶対に輝き出さ
ない。輝き出さない。輝き出さない。そうだね。
パリはもう5分後にはもう流通してますよ。
もう出ちゃってるね。
iPhone が一番狙われてますから。
そうか。まあね、価値があるからね。うまいことやられちゃうわけよ。なるほど。いやこれが、ね、参考になればいいですけどね、やっぱね。
真似しないでください、ね。
だ春だから、みんな
異常なこと言ってますからね。
春だと、ちょっとそれでぼやっとしちゃうことあるじゃない。
まあね。
うん、
ちょっとね。
なんか思ったことと違うとか。
入学してとかね。
新しい生活になってね。
社会人になって。
ああ、もうやりたいことがないよ。
なんか思ってたのと違うなっていう、うん。
やりたいことがないなら iPhone をなくしなさい。iPhone を見つけたいっていうやりたいことが生まれるから。
なるほど。
うん。何でも大事なものを全部なくす。そうすれば全部見つけたいって夢ができる。
断捨離とは違うんだよね。
違う。
違う。だって見つけない。
電車に置くんだから。そうよ。じゃなくなる。じゃ見つけたい。やりたいこと。夢。叶う。嬉しい。輝き出す。
夢じゃねえんだ別に。夢。
輝き出すよ。
ドジなの。最初のドジなの。全部充電足んないギリギリの iPhone を。立ち上がって車両移動したばっかりにさ、
そうなんだよ、
うん、怖いよね。
何から何までドジかけるドジなんだよ。
浅いね、浅いポケット、
ね、ポケットね、
浅いポケット、柔らかい素材、
ちょっとねダブつい
たやつ、
ね、
これは危険、スリより危険、
危険だね。それも分かったしね。それも分かったし。
スリよりやっぱりドジ。ドジね、一番ダメなのはやっぱり。
まず最初にドジが輝き出してるからね。そっち
が。なんだよ、ドジが。
ドジが輝き出してるから。
ドジが輝き出さないんだって。やだよ。
それではこちらのコーナー行ってみましょう。
近所の変なおじさん。あなたの町に住むちょっと変わったおじさんやおばさんのエピソードを送ってもらってます。
はい。来てるね。
そうですね。ラジオネーム、ロージーですね。
うんうん、
これは私が小学6年生の時の話、
うん、
私の通っていた小学校は学校周辺のエリアごとに班が分かれていて、
うん、
朝は班でまとまって登校する
通学班にな
っていました、ね、当時6年生の私、班長だったので、うん、列の先頭を歩いて自分に続いて1年、
う
ん、2年、3年と学年順に一列になって学校に向かっていました、
うん、あれで走る班長がエリアだったな。
ある日、
巻かれた、
巻こうとしてるのよ。
班で登校しているところに50歳くらいのおじさんが、
まあ、怖いね、ちょっとね、う
ん、片桐さんってことですよ ね、
まあ、50歳くらいのおじさん、
今実年齢ね、うん、
じゃあおじいさんか、
おじいさん
か、おじいさんって思ったかもね、当時はね。
私の後ろについて歩いていた1年生の男の子に急に話しかけました。
怖いよ、ちょっと守んなきゃいけないですね、
6年だからな。
私は足を止めることができなかったので歩き続けたんです。
なんで
そのおじさんは後ろの男の子に久しぶりだね、元気にしてる、
怖い怖い怖い、と声を、知り合いなのか、どうなのか。
その男の子が少し泣きそうな顔をしていました、
うん、あ、これはちょっと違うね。
するとそのおじさんは私に向かって、うん、私この子の元父親なんです。
うわ
ー、怖いな。
会えるタイミングが今しかなかったんで登校時間狙ってきました。
うわー、どうしようもできないよ
と説明しました。
本当でもダメだしな、
うん、私は1年生のその子の親がシングルマザーなのを知っていて、
そうか、
元父親であることは本当だとは思うんですが、ゾッとしました。
そうだね、怖いね、これこの状況。
結局おじさんはその子と軽く会話をし、歩きながらツーショット写真を撮って帰りました。
まあまあまあまあ、何もこ
と。元妻にバレないよう、小学生の元息子に会うタイミングが朝の登校時間しかないのは分かりますが、当時11歳だった僕にはあまりにもハードな出来事。
小6としても、
まあ、変なおじさんってことではない
か。悲しい。
まあね、でもまあどういうね、でも怖いよな、そりゃ。
片桐さんみたいなことだよね。
俺見て、俺全然違うんだって。違うんだって。でも、小1で50歳ってもっと若いんじゃない、実は。
そうだろう
ね。50歳くらいに見えただけだからね。
だから疲れてたの
かな。そうだね。
相当ね。
寝ないでさ、なんか、早朝待ってたかもしれないね。
宮にさりつけてたりかりしたね。すり対策だったかもしれないね。そういう、ちょっと。
すり対策
汚れ入れて。
日本で
汚れ入れてきてたから。
まあまあまあまあ。
宮にさり。
写真撮って帰って
ちょっとだから、
まあ、ちょっと切ない
切ない。放課後待ってるとなんか通報されたりするのも怖いしね。
そうかそうか、
タイミング分かんないし、朝なんだな。
でもさ、別に父親なんですってよくない？元父親じゃないよね、別に。
そうだね、
父親じゃないことは間違いないでしょ。
まあまあ、元お父さん
って その子が全く喜んでない感じがして、だから悲しいね。
それもね、なんかお母さんとかから言われてたのかな。
そうだよね、自分につけようとするからね。
うん、難しいね。
うん、大阪府ナックルボール、うん、10年以上前、仕事終わり某牛丼チェーン店に入った時、うん、挙動がおかしなおじさんがいました、うん、構わず食べていたら、うん、おじさんはスッと退店しました、うん、店員さんたちが、おい、あの人会計したかとざわざわし始めました。
食い逃げだ、
食い逃げです、うんうん、慌てて追いかける店員、そしておじさんは連れ戻されます。
捕まった、捕まった。
交番が近い店舗だったので、警官もすぐに駆けつけます、うん、お金がないんです、見逃してください。
こっちはこっちで説明だ
と力なく言うおじさん、なんだかとてもかわいそうでした。警官が、貯金とかないの、コンビニも近いし下ろしてできないの、と問いかけるも、本当にありません、もうします。
絶対嘘ない。
ないんだもん、だって。
泣き出しました。
ないんだもん。
やったことは悪いけど、とってもかわいそうに見えます。
いや、もう泣き慣れてるよ、もう。
あ、もうじゃあとりあえず、交番行こうか。と、まあ、おじさんは連れて行かれました。店が静かになると、戻ってきた警官が千円札を店に払いました。
ああ、
そういう。
立て替えるんだ。
店員さんが、ね、すいません、立て替えてもろて、と謝ると、はあ、いや、これあの人の金ですよ。
何度かよ。
わあ。
あの後コンビニでお金を下ろすって言うんで一緒に行ったら、すごい額の貯金があったんですよ。あの人同じ手口でいろんな店で食い逃げしてるかもしれないからと言っていました。
うわー、怖え。
とんでもないおじさん。
あー、意外だよ。切ない話でも何でもないよ。
だから悪い方の一日輝かせるパターンのやつだよね。
そうだ。
あ、
人を見た目で判断してはいけないと思いました。
これがもうスリルになっちゃって。
そうだ。
さて、なぜここまで詳細に食い逃げ時間の顛末が書けるかというと、うん、おじさんが店員に戻され警官が来た時には、うん、僕が食べ終わっていたんですが、うん、もう一人のおじさん店員がニッコニコしながら僕に向かって、
うん、
で見ていきますか。
裁判傍聴じゃねえんだから
この続き見ていきますか。
あなた
ちょっと興味津々だ
ったね。食べ終わったと思いますけど、
食べ終わってますけれども、
午前中かな、まあ、
こんな機会めったないですよね。
生きなていいんだな。
これテレビでしか見たことないですよね。
確かに。
いやー、
最後までね。
どうしますか、どうしますか、うん、見ていきます。
そんな聞いてくるくらい
てか見ますよね。
見ますね。そ
見ますよね。
まあね、
こんなのないですもんね、うん、やーべー、マジで食い逃げとかする人いるんだな。
その人もテンション上がってんだろうな。
上がって
やーべー、どうなっちゃうんだろう、あれ。
確かにね。
ごゆっくりどうぞ。信じられないくらいハイテンションで水の大きなボトルを机に置かれてしまい、帰るに帰れなくなってしまったからです。
いや、
ま
あ、でも見ちゃうよ
それ。
このおじさん店員こそ相当やばい人だと思いました。
まあ、いや、まあまあまあ
まあまあ、
うん、いやー、でもそんな
悪くはないからね、う
ん、
別
に。だってものすごい額の貯金があったんだよ、
ね、 いやこれは闇ですな、ちょっとね。
だから泣き落としで許してもらったこともあるんじゃない？
おるでしょ。
それがすっごい輝き出すわけですよ、その瞬間。
ないんです。あれ持ってんのに無料で食べれた。
騙してやったってことはね。
気持ちいいってなるん
だよ。なっちゃったのがね。
あげましょう
か、ね。だから万引きのね、常習犯みたいな感じですかね。
ちょっとギャンブル依存症にも
似てる。ああ、なんかね。
そういうね。さあ、ということで、あなたが出会った変なおじさんやおばさんの話を送ってください。宛先は elekat@tbs.co.jp、elekat@tbs.co.jp、近所の変なおじさんのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
3年 B 組、金八先生。犬のうんこを拾うのが下手くそなおじいさん片桐仁にいい感じでバチが入れられそうだ。
どんどん下手になってきちゃったよ。
バチネタを送ってもらうコーナー
あれ
あれイップス
マジですっごいやわ優しく取ろうとするの、ビュってで草むらに絶対すんだあいつら、
あいつら
草むらにちゃんとなんか草を巻き込まないように取るんだけど、2個ぐらい落としちゃうので、また落としちゃってで、まあ、落としてるよって言われて、
今日のチキショーあれだ
よ、イップスになっちゃったよ俺、どんどん下手くそになっちゃった。
ああ、やっぱこう言われ続けたから、
はい、
やっぱそれのせいだなって、
うん、
緊張しちゃうんですかやっぱ
し、しちゃうマジで春田と二人の散歩の時はもう夜の散歩なんかうんちしませんようにって思っちゃう。ちゃこちゃんうんちしませんようにっでちゃこちゃんしないで花ちゃんだけうんこするとほらうんこしろって拾えよっつって拾わせるの。
あ、それ担当がですか、自分の犬の。
俺はチャコちゃん担当のことが多くて、チャコちゃんは朝は散歩の時はうんこする、夜はあんましないんだよね、うん、1日2回行くんだけど、花ちゃん2回ともすることが多くて、うん、で2回目を花ちゃんだけすると花ちゃんを連れてる春田が取らなきゃいけなくなるわけですよね、
はい、なるほど。
そうするとその
春田うまいから、
でも春田もね、うん、俺見てるからね、ライトで照らしてね、
で言ってやる、うん、下手だな、
うんこライト
でまだうんこあるよっつって
指摘してる。
そしたらなんて言われるの、
まあ、知ってるよっつって言われなくても、
ああ分かるよっつって、
ああそしたらどう思う、
じゃあ拾えばいいじゃん
同格ね同級生だからな、マジで仲いい、犬の散歩一緒に行くんだね、そんな友達なかなかいないよ
いや家族だから家族だから行くしかないじゃん
さあそれでは、そんな片桐さんのバッチ歌今回も届いております。もうちょっとねこれもいろいろと僕も今回、この選出にも参加させていただきまして、
選びに、
枝
選びに、
はい、ね、やっぱねこれがやっぱこう満場一致になってしまったんですけど、うん、ラジオネームヤボテンな連中先生が、
またヤボテン先生
ちょっとまた採用せざるを得なかったっていう形になってしまいまして
そうですか、
まあ、みんないいのもあったんですけどね、うん、他にも、
はい、
まあでも今回はこれで生かしていただきますということ で、うん、それでは今回ですね、もう串田明先生の、炎の筋肉マンが、
あそっちの方ね、
好きな歌だからな、まず、は
い、そうなんですよ。
で、 すよね、
いやでもこれも歌詞もやっぱ、うん、全てがやっぱ網羅されてますし、素晴らしいんで、やっぱ片桐さんのことをしっかりと歌ってます。
アルファベット何言うんだ
ろ
う
な、アルファベット、
うん、
さあそれでは聴いていただきましょう、炎の筋肉マンです。歌ってても泣いてしまいましたね私もマジ素晴らしい、素晴らしすぎて泣いてしまいましたいやーこれは素晴らしいですね
最後の方何だったんですか、
はい、
ファイヤーおなり、おなり、
はい、ONANII おなりです
そんな逆転オナニーってなんすか頭に正面逆転オナニーってどういうこと、
ちょっと分かりません、そう書かれてました、はい、少し添削私もさせていただきましたけど、
面白いよ
やっぱいいんですよ、ここがやっぱ一番
苦しくなっちゃうよ、
まあ、僕に言うとね
いやこれはねいいですね、やっぱね、
ちょっと本編だけじゃなくてね、ぜひ先週のポッドキャスト
も、ね、
ちょっと聞いて、エレキャの演目どうかってことでね、
はい、新録ポッドキャストぜひ聞いていただきたいですね、皆さんには
もういいとこがしかないんですよねこれね客まで人は泳いで
ちょっと言っただけの理論が
そうなんですよ
でもなんか絵が見えるんですよね、
そうなんですよね、
みんなが戻ってるの一人だけ行った
遠くに平泳ぎで平泳ぎ で行く様が。
なんでそっち行くんだよ、ずるいよだからずっと行っちゃうんだよ、向こうに。
ここもやっぱ好きですね。いやこれもちょっと殿堂入りですね、これ本当に素晴らしい。
逆転オナニーは何ですか。
いやでも分かんない、逆転オナニーって言われてるわけです。じゃあ僕おのおので
考える、そんな話ありません。逆転を、逆転だと思ってそんなに残ってんね
ん。ラスト5秒で逆転。
あ、そうか。いやだ、1日も、そうラスト5秒でオナニーすれば。
確かに。いい気持ちでね。
スカッとするしね。
スカッとして終われる、
ね。よく寝れるって。うん、
ラスト5秒の逆転オナニーってどう
そうですね。そこの前に、頭にっていうのも入ってます。
逃げちゃダメだよ。そこ逃げちゃダメでしょ。
それだと逆転オナニ
ー繋がんないんだよ、アタショーと逆転オナニーが。なんだ逆転オナニー
って。素晴らしかったですね。ありがとうございます。
何同人でしたっけ。
違います。
いや素晴らしいですね。
宛先は elkat@tbs.co.jp、 elkat@tbs.co.jp、 3年 B 組金八先生のコーナーもお願いいたします。まあ、片桐さんだけじゃなくても、
もう来ないよ。
もう私たちでも。
あ、そうだね。
もしあればね。うん、でも、ちょっと今、片桐さんがね、やっぱちょっと。
片桐さん、面白いんですよ、ね。
そうなんですよ。
毎回。
あと、ジンっていうのがね、何しろ使いやすいっていうね。こういうのに入れ込みやすい。
ジンっていう名前がいいですよね、まず。
ジンですよ。ジンですよ。
ジンがいい。いいんだよ、
ね、使いやすいです
よ。人がいいんだよ。
人肉マンが生まれましたからね。
素晴らしいですね。ありがとうございます。TBS ラジオエレカタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送はアーカイブとしてもポッドキャストで配信、世界中どっからでも聞けます。さらに新録のポッドキャストもございますので、登録の方よろしくお願いします。ここでもろもろお知らせです。
はい、やついフェスですね、近づいてまいりまして、第5弾、が発表されましたね。エレカタ劇団もいよいよ発表になりましたよ。
いや、もう発表になって、なってなかったんだよ、第5弾。
ね、まだね。
そして今回も来ました、阿佐ヶ谷姉妹、ザ・ギース。
ああ、出てくれる。
はい。そして大竹社長、ね、大竹さんの息子さんの。
社長なんだっけ、
大竹さん社長です
よ。そうか、
大竹さんの息子さんね。
大竹誠さんのね。
はい。が、みんなでやる歌合戦に出てくれます。いよいよ、チーム。
そうだね。
うん。はい、チームアッシュアンドディ出てくれますんでね。そしてアイドルがいっぱい発表になったりとか、お笑い芸人の方々がいっぱい発表になってますので、ぜひ皆さんチェックしていただいて、ね、はい、6月15、16となっております。それとですね、 BS 朝日猫犬ワイドショー4月26金曜日夜10時から10時半、犬コメンテーターとして出演していますので、ぜひ見てください。
はい、私はどんどん迫ってまいりました、5月5日ゴールデンウィーク子どもの日ですね。この日またつまるものを作ってしまった in 高松ということで、高松モンスターというライブハウスでものづくりイベント開催します。12時半開場、13時開演、終了予定が16時ぐらいです。チケットはトイトイトイオンラインショップにて販売中です。そして翌日からトイトイトイにおきまして、出原幸典さんと2人でソフビ展をやります。お互いの、ね、作品をねオリジナルペイントで売ったりしますんで、ぜひぜひトイトイトイにも遊びに来てください。3000円以上ご購入した方を対象にサイン会も実施する予定です。よろしくお願いします。そしてステージリーディング、あ、ブライトニューボイスという朗読劇を5月10日から19日まで神奈川県カート神奈川芸術劇場大ホールにて開催します。詳しくはカンフェティ E プラスチケット神奈川のホームページをご覧ください。私の出演日は5月14と18の、2回ずつ、計4回です。よろしくお願いします。
はい、私今たちは5月3日から11日までですね、新宿フェイスというところで舞台やります。出ますね。ワーキングステージビジネスライクプレイ3、一般チケット発売中でございます。興味ある方ね、面白いと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、TBS ラジオエレカタの決日、今夜はこの辺で、さようなら。
さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。